6センチネットラジオ
6
ラジ。
皆さんこんばんは、6センチ山田敦子です。つい先日退院してきまして、まずは一安心ということで、元気になりましたので、6ラジオをお聞きの皆さんに、それをお伝えしたくお話しさせていただいております。まずは皆さんに大変なご迷惑ご心配をおかけしてしまったこと、本当に申し訳ございませんでした。みんなからのたくさんのメッセージ、コメント、ツイッターなどたくさんいただいて本当にありがとうございました。私自身初めての入院と手術でとても不安でしたが、勇気が持てました。治すぞという気合が入りました。本当にどうもありがとうございました。今月9月11日19日、ライブの予定がありました。私自身元気になったということでライブする気満々でございましたが、メンバーそれからスタッフ相談した結果、万全の体制でライブに臨んだ方がいいと判断いたしましたので、今のところ、この2つのライブ山田敦子お休みさせていただきます。もちろん6センチのライブは予定通り、ございますし、サポートプレイヤーを迎えてのステージになります。いつも以上に、パワフルで楽しい、ライブになると思いますので、皆さんぜひ遊びに来てください。サポートについて、お話ししたいと思います。9月11日の大阪ネイブ、上田隆弘さんとのツーマンなんですけど、この日は、ラブハンドルズの溝下はじめさんがギターを弾いてくれます。ギターと6センチなので、まあいつもとはだいぶ違ったスタイルになるとは思いますが、ある意味、レアなステージライブになると思いますので、とても楽しみだと思います。私がもうライブできるようになったらですね、すぐまた大阪に遊びに行って、ライブをしたいし、それから上田隆弘さんとも一緒に共演したいなと思っているので、その時にはぜひぜひよろしくお願いします。そして9月19日下北沢の440、6センチ好きな人とやるライブシリーズ、6センチはラブハンドルズがお好き、これはですね、ピアノに杉山隆雄さんを迎えてのステージになります。杉山さんは以前この6ラジでも私が話したことがあると思うんですけれども、私の師匠という人ですね。本当に素晴らしいピアニストです。10年ぐらいのお付き合いさせていただいておりますが、この杉山さんのピアノは本当に素晴らしいので、この19日のステージ、皆さん本当に楽しみにしててください。素晴らしいライブになると思います。話が長くなってちょっとなんか、暗い雰囲気になってるかもしれないですけど、家で一人で喋って、久しぶりにですね、喋ってたりもするので、ちょっと、そんな雰囲気ですが、大丈夫です。私は元気です。皆さん安心してください。しばらく家でおとなしく回復に、努めていきますが、これからもですね、6センチのこと、よろしくお願いします。それから前回に引き続き、リンくん、中原さん、二人でロックラジオを、進めていただくことになりますが、何卒よろしくお願いします。前回のロックラジ病室でずっと待っておりまして、なかなかアップされずにですね、とても心配をしたんですけれども、なんとか無事、ロックラジがアップされてですね、私も聞くことができて本当に良かったです。嬉しかったです。今回もよろしくお願いします。また、こうやってお話しできる機会をきっと持たせてもらえると思うので、その時まで皆さんお元気で。6センチ山田敦子でした。
はい、というわけで始まりました、はい、ロクラジの時間がやってまいりました。
はい、
ロクラジ第12回。毎月6のつく日に更新しております。
はーい、
本日は9月の6日
6日
そうです、うん、お相手はボーカルギター中原明彦と
ベース宮本恒織です。
はい。そしてあの冒頭にですね、
うん、
ちょっと暗い小枝敦子さんからのあのメッセージいただきまして、
まあ元気そうでよかったですね。
本当ね、
うん、
お話にもありましたように、
うん、
あの無事退院したそうで、
うんうん、
ね、
うん、
何よりでございますよ。
本当ね、初めての入院で、うん、初めての手術でやっぱウエイト大きいですよね。
リン君手術とか入院とかしたことある？
あります、あります。麻酔なしで何針か塗ったことありますよ。
え、本当？
痛い。
本当。
痛って、痛いって言われへんしね、男やから。男の子って痛いって言わへんねやって言って。
そう、何どういうこと？うん。まああれですよ。
はいはい。
もうその山田さんがね。
うん。
その麻酔なしでどうなったのかどうなのかよくわからないですけど。
はいはい。
またそれ元気になって、
うん、
戻ってきた時にでもですね。
はい。
この伺えればと思ってますが。
そうですね。
うん。そんなわけで、
うん、
今日もですね、
はい、
お相手はボーカルギター担当中原明彦、
ベース宮本恒織の2人です、
ね、この2人でね、
4センチ、
そうです、はい、お送りする、うん、まあ、6センチであるけれど、
はい、
6センチ分の4センチで、
まあ、3分の2センチですね、は
い、じゃあ、そういうこと、うん、だけどまあ6センチだからね、分母がそれいいんじゃないか、細かいのは、
はいはい、
うん、2人でね、そうです。はい、お送りしていくことになるんですが。
そうですよね。
うん。そうです、うん。まずだから、ご報告しておかなければいけない。
うん。
ことがですね。
はいはい。
この9月の。
うん。
ライブ。
はい、はい。
山田さんも言ってましたが。
うん。
サポートメンバーを。
そうなんですよね。
この迎えての。
はいはい。
ライブと。
うん。
うん。こんなさ、
うん、
しかもね。
うん。
リードのパートに。
はい。
サポートメンバーを迎えての。
うん、はい、そうなんですよ。
6センチライブとなるんですよ。
ね。
これね。
うん。
そんなことやったことある？リンク。
あんまないっすよね。
ないよね。
ないっすないっす。
6センチは、
うん。
ピアノバンド。
うん。
なんつってね。
うん。
例えば、ことあるごとにさ、グッズを作ったりとか。
はいはいはいはい。
あと、なんかね。
はい。
アイコン的なものをなんか作るときにもさ。
ピアノでよく出てきますもんね。
ね、モチーフにピアノが使われてね。
うん、ありますあります。
ベースギター担当としてはちょっとね。
いや、腑
に落ちない点もありながら。
全然そんなないけどね。
うん。
はいはい。
でもまあ、ピアノバンドだからということで、
うんうん、
このね、押していたにもかかわらず、これ、まず、あれですよ、うん。9月11日。
うん、はい。
僕たち6センチにとって、
はい、
歴史的な一歩となるかもしれない。
ね。
うん。
一般的なバンドスタイルってことですよね。
ボーカルは僕です。
そうですね。
ベースはリン君です。
はい。
サポートはですね、
はい、
この夏もずっと、
うん、
手伝ってくれてます。
うん。
ドラムのスガちゃん。
スガちゃん。
うん。
うん、
で、
うん、
リードパートが、
そう。
エレキギターなんですよ。
そうなんですよね。
うん。
ロックですよ。イケイケロックですよね。
イケイケロック？
うん、ガンガンロックですよね。
ガンガンロックになるのかな？
いや
ー。うん、ラブハンドルズの、
そう。
溝下はじめさんをお迎えして、
うん、
これね、
うん、
これどうなるんだろうね。
ね。
まあ、山田さんにね、
うん、
山田さんが、こうやって、
うん、
メッセージも残していただいてですね。
はいはいはい。
で、どんな感じに、この後二人は喋ってんだろうなんつってね。お聞きいただいてると思うんで。
療養中やからね。
うん。うん、あまり楽しみっていうのもね。
まあまあまあ、まあ。
ちょっとはばかれるけど。
まあね。
ちょっと楽しみだよね。
まあどうなるんすかね。
うん。だって、うん、ね、エレキギターでしょ？ベースギターでしょ？そうです、そうです。
はいはい。
で、ドラムでしょ、
うん、
ボーカルでしょ、
うん、
もうね、
うん。で、ハーモニカ入るでしょ、
で、レボリューションを起こせみたいな感じだよね、もうね。
何それ
ロックだから。
ああ、そうだ。
うん、うん。そうだね、これがね、
うん、
6センチの曲がですね、
うんうん、
この、名優、ラブハンドルズの、
はいはい。
溝下はじめさんのですね、
うん、
ギターによってどう変わっていくのか。
ねえ。
これ大阪ですね、
うん、
もう、間もなくですが、
うん、
かなり楽しみになってきましたね。
うん。
うん、あれ、ミドちゃんは、
うん、
はい、やりますよ。
そうそう、そうそうそう。
はい、やりますよ。
ね、結構無茶言ってもね、
うん、
乗っかってきてくれる。
はい、やりますよって言ってくれるもんだからね。
そう。
これ、楽しみにしていただきたいなと、思うんですよ。
うん。
うん、このね、
うん、
だってね、
うん、
そう、ミドちゃんは、
うん、
むしろ、
うん、
その、19日。
はいはいはい。
ラブハンドルズと、東京で、その後、6センチ、ツーマンライブ。6センチはラブハンドルズがお好き。
はいはい。
あるじゃないですか。
うん。
その時も僕がサポートしちゃうと、ラブハンドルズと被っちゃうので、
まあそうですね。
お客さんがもし退屈したら、あれですよねっていう話が一番の悩みだったよ。
両方やってくれるつもりやったよ。
だからもうプロフェッショナルですよ。
何
より楽しんでもらうためにはと思った時に、自分が、そんな、なんだ。ピアノみたいなこと弾けるかなみたいなことよりも、その先のライブのことを考えてるっていうのはなんかね、頼もしいなと。
頼もしいですね。
思いました。そんな頼もしい、溝下はじめくんにですね、11日は、大阪ネイブ助けていただきます。そして、そのミドちゃんも心配していた、9月19日は、杉山、高尾さんというですね。
はい。
ピアニストの方を。
噂では金がね、聞いております。
お呼びして、これね、この方はですね、今を去ることも、僕は10年ちょっと前、にですね、まだ卵ピリという、二人組をやっていた時に、アルバムをね、作ろうってなった時に、でも、僕と、もう一人の人と、
たっちゃん。
その、なんていうのか、二人ともね、あの、プレイヤーで表にガシガシ出ていくタイプなんだけど、でも、その、なんていうのかな、全体の音楽のね、その曲の構成だとか、あとバランスだとか、コントロール、要するにプロデュースの部分だね。っていうのをね、二人ともね、その当時、今では二人ともやってますが、その当時ね、もう全然できなくてね、じゃあどうしようかな、なんつって、まあ、適当にジャグジャグ弾いて歌えばいいんじゃないつって、その当時の相方は言ってましたけど。
まあ、
た
っちゃん。
でもそれじゃいかんと。
はいはい。
じゃあね、何かその、音楽的にしっかりされてて、で、教わるようなね、そんな方は、いないっすかねなんて当時お世話になってた方に相談したところ、あの、ちょっとすごい方なんで、やってくれるかわからないけれど、あの、資料だけ渡してみようなんつって。で、渡したところ、あ、これ、あの、面白いんで僕やりたいですって言ってくださった方がいまして、その方が杉山さんだったんです。なんと。
山田さんのお師匠さん。
そう、
うんうんうん。
でね、
うん、
その時に、6センチの、だから前だね、そのタモピリでアルバムを、杉山さんと一緒に作ってて、アルバムのリードの曲だったり、最後の曲だったりとかね、実はピアノがガンガン入ってきてるんですよ。
ほうほうほう。
アルバムを撮りながら、
うん、
ピアノが軸にいて、
あ、
で、バンド形態でやってくものにすごくね、そのレコーディングで初めて、その興味が出てきた。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、
うん。あ、こういう形態いいなと。
ほ
ー。こういう音楽僕すごい好きだなと。なんかね、そんな風に思ったきっかけをくれた人なんですよ、ね。だから、おそらく、杉山さんと出会わなければ僕は、6センチってもの自体をやろうと思わなかったんじゃないかなと思って。
親分ですね、じゃあ。
もう完全に。その時にね、
はあ、
山田さんは、サポートでピアノを手伝ってくれてたんで、レコーディングの現場にも来てて、で、その時に杉山さんのそのピアノをね、のそのプレイを見てね、はぁ、はぁって言ってたのを覚えてますよ。その後ですね、
はい、
6センチとなって、最初のインディーズでのミニアルバム、コンティニューっていうミニアルバムを作るときにもですね、そのままプロデュースをもう一回お願いしまして、ピアノリードだったらこんな感じがいいねとか、こんなバッキングがかっこいいねとか、いろいろ教わりながら、今に6センチが至ると。
なるほど。
だから、海育てのこの師匠と言っても過言ではない。そんな方、にですね。
はい。
違うの。そもそもね、ピアノ、ほら、弾ける人とかね、うん、その、周りの友達のミュージシャンでもいっぱいいるけれど、うん、例えば、その、山田さんのように、
はい、
そのピアノのね、カバー、コピーしてほしい、うん、みたいなことを、お願いするのって、どうかなと思ってね。
まあ、そうですね。
うん。リン君とも、あと、スタッフの人とも、その話したのは、
うん、
だったら、
うん、
もう、リン君が特に言ってたけど、だったら、もう4センチ、6分の4センチの4センチで、僕と仲やんで、もうやりますかみたいなことも話してたんだよね。
まあそうですね。
うん、で、そこにサポートメンバーをリードとして、入ってもらうのであれば、そのカバーじゃなくて、なんか、その一本一本のライブも、ちゃんと意味あるものにしたいなってなんか思ったのよ。思ったんですよ。そういう意味で、誰がいいかなと思って、
親分。
まずね、だから、みぞちゃんが浮かんで、
はいはいはい、
で、みぞちゃんに、
うん、
お願いしたところ、ね、19日はピアノの人の方がいいかもね、なんていうアイデアももらって、したらいいないなぁと思って、じゃあリンクの4センチのそれかなぁと思って、
うん、
時にピーンと、あ、杉山さんおったと思って、
は
あ
は
あ、と思った次の瞬間、いやー頼みづらいと思って音題頼みづらいと思って、
まあまあまあ、そうです
。その人はすごくおからかでいい方なんだけど、何しろすごい方なんで、
まあまあそうですね、
キャリアもすごい方なんで、なんていうのかな、特に火事場に任せてというかさ、このね山田さんのトラブルがあって、それに乗じてお願いしたら多分心よく受けてくれるだろうけど、それでね、お願いしちゃうのもあれかなとかね、まあ大人だから僕もいろいろ考えますわ、
いろいろね、
でもまあ思ったもんだから、とりあえず。話だけでもさせてもらおうということで、久々にご連絡したらですね、やりましょうっていうことになりまして、山田みたいには弾けないかもしれないけどいいなっつってそんなことまで言われまして、はい、もう杉山さんでお願いしますなんつって、ということで、19日はなんと杉山貴夫さんがですね、ピアノを弾いてくれることになりましたよ、はい、いやーどうなる、もうリハも近づいてきてますがね、
まあそうなんですよね、
なんというかね、
うん、
ピリッとするなんつーのかな、まあ普段から、そのダラダラやってはないけど、6センチは
そうです、そうです、
がっしりこのリハを迎えていかなきゃいけないなと、思うくらいですね、11日、そして19日のライブはちょっと4センチの僕ら気合が入りますよね、
そうですね、
な
んか原点に触れるみたいな感じで僕は結構好きですね、
しかも山田さんがいないと、やっぱり僕にしろ、リン君にしろ、なんかぼやぼやしちゃうねみたいな、二人仲やんリン君みたいになってねみたいなとは言わせないっていうさものがやっぱ必要じゃないか、
まあそうですね、
ね。
まあ、当然ですよね、それはね。
サンバルカンのさ、
ん?
バルシャークとかがいなくなってさ。
あれ?
で、まあ、リン君、残念ながらバルパンサーだけど、バルパンサーとバルイーグルの赤と黄色の2色だと、なんかバランス悪いね、やっぱ。
バルシャークは青なんだ。
青。
あははは
シャークだから、ね。
シャークだから、
とは思われたくないじゃないか、なんか。
全然、やればできる子やもんね。
赤と黄色だから、むしろ、この、秋に近づいて、色味はぴったりって思われたい。
まあ、秋にはね。ちょっと切ない色になりますよ、そんなしたら。
あったかい感じになってるじゃないか、みたいなね。むしろね。そう、やっぱ思ってもらうぐらいのライブをしないとね。
そんなん、黄色ってちょっと枯れてるじゃないですか。僕あれでしょ?パンサーって言われたから黄色担当みたいな感じ、
バルパンサー何?
切ない感じだね。
嫌なの?黄色が嫌なの?
いや、黄色は別に嫌じゃないですけど、切ないのが嫌や言ってんの。
切ないの黄色が。
切ない感じになるのは嫌や言うて、
枯れていくから
ね。そうそうそう。
わかんないけど、ね。
そう、待ったら茶色くなるやんね。まあいいけど。
そうなんです。だから、そういう形でですね。
はいはい。
この9月のライブは、うん、6センチ特別編成と言いますか。
そうですね。
はい。うん、変形した状態で、うんうん、お届けしたいなと思っております
よ。楽しみですよね。
うんうん、まあね、うん、おそらく、うん、その経過等々ももちろん見つつですが、うんうん、10月のライブには、うん、山田さん復帰できるのではと、うんうん、今そこを目指してですね、うん、静養してもらってますので、
はいはい、
そうだね、お知らせもまたお待ちいただくとしまして、
うん、
まずはこの9月、うん、凛と中でお届けする、う
んうん、がっつりと、
うんうん、とライブを頑張りたいね、
行きましょうか、
うんうん、そう思います、
うん、
特別コーナー
いきなりですね。
最近の、うん。4センチね。
はいはい。
ほら。
ついていくよ。
6センチ普段ね。
はいはい。
コーナーあるじゃないですか。
ありますね。
まあ、前回お休みしました
。お休みしました。はい。はい。
いくつかコーナー仕立てで、うん。この6ラジをお送りしているんですが。
中屋の暴言って何でしたっけ？
だってね。暴言って、棒。
そうそう。
棒。っていうのありました
ね。ありましたよ、
うん。そのコーナーは、うん、この3人戻ってきてから、
はいはい、
お届けしようかなということになりまして、う
ん、あ、それで急遽あれですか、コーナー考えてくれたんですか。
そうなんです。
ほうほうほうほう。
それが最近の4センチ。
うん、なるほど。
うん、最近の4センチはですね、
はい、
何しろ。山田さんが、うん、いない中でもですね、うんうん、この制作を進めていくということで、
そうですね、
もう地下に潜りですね、うん、ブログも書かずですね
書かず、
うん、もうコツコツと、うんうん、二人で作業してまいりましたが、
はい、
そんな中、うん、このそれぞれ、合間合間になんか楽しいことしてなかったんじゃないかと、どうかと
ね、
うん、
息抜きですよね、
うん、なんかしてたかいと、
うん、
そんなことを、ぼやぼや話す特別コーナー。
ほほー。
うん。ということで、最近のリン君は
急や。はい、うん。はいはい、いいですよ。
何してた？
僕はですね、その制作の合間にですね、
うん、
明治神宮フラット行きまして。
あれ？
電車乗ってね。
お寺巡りってこの前言ってた。夏の思い出でね。
あれは鎌倉に行ったんですよ。
ああ、そうだね。
そう。で、今回は、うん、ずっと気になってた明治神宮にお邪魔しまして。
今それ流行ってるの？リン君の中で。その、名所旧跡。
何なんですかね？ホッとするんですよ。なんか、こういう神社とかお寺とか行くと。
うん。
なんか、厳密に言ったら、
うん、
鳥居をまずくぐるでしょ。
はい。鳥居がありますね。
はい、鳥居ありますね。大きい鳥居をくぐると、
ね、
うん、こう森が広がってるじゃないですか。
ああ、そうだね、うん。下砂利道でね。
もうそこでちょっと空気違うんですよね。
ああ、なんかちょっとわかるな。そう。明治神宮のね。
そう。
あそこ、空気いいよね。
そう。で、うん、さらにその、中の明治神宮の、
はい。
奥にこう、鳥居があるんですけど。
うん。行かれたことある方は、なんか、イメージできるんじゃないですかね。
う
ん、
ね。
うん。
そこくぐると、
うん、
さらに空気が違うんですよ。
う
すごいなと思って、
うん、
もうかなりマイナスイオンビシビシ打たれてきましたね僕。
マイナスイオンなのそれは。
マイナスイオンって呼んでますよ。
なんか、
うん、
あ、ほらパワースポットみたいなね。
パワースポットってよく言いますね。
言い方もするじゃない。
うん、
そういったなんかその波動的な、
うんうん、
僕は正直全然わからないけれど、うんうんうんうん、なんかそういうのなの。
もうそれがあるとするならば、うん、ありましたね。
ああ、そう。
すごいと思って。
それは、なんつうのかな、血圧が下がるの？どうなの？
何それ低血圧？
血圧が上がる。どうなるの？ん？脈拍が上がる。
脈拍関係ないよ。いや、脈拍？そうやったらちょっと落ち着くんじゃないですか。くぐって、その奥に
行くんですよ。脈拍が下がるのか？何なのかな？どういう風になるの？
なんかね。実際は。実際、まあ、すごくわかりやすく言うと、
うん、
1個目の鳥居をくぐると、
う
ん、大量のセミの鳴き声がするんですよ。
あ
で、
うん、
2個目の鳥居くぐると、
うん、
そこからセミの鳴き声が一切その奥にしない、
うん。
もう空気がもう違うんですよね。この時期。
セミの鳴き声があんまり聞こえなくなるんだ。
そう。
へー、
単純にセミがいないだけっていう話もあるかもしれないですけど、
うん、
なんでいないんかって、もうその奥にも緑はあるんですよ。
ほう、
全然違うんですよね。すごいなと思って。
それは あの、神様のおわしますところだから、
うん、
あの、ここにいてはならないって、セミが思ってんの、
ね。賢いな。
ね。
そんなん、なんかあるんですかね。
ちょっと移動しなければって思ってんのかね。そんな明治神宮に。
そうです、そうです。
それハマってんね、リン君ね。
癒されますね。癒してほしいだけかも。
癒されたいの。
癒されたいだけかも。
癒されたいはでも年中言って、言ってね。
まあ、年中言ってます。もうだってライブないんですもん。
そうだね。
うん。
この、なんか、鬱屈した。
そう。
ね。
そう。
この、制作、別に制作嫌いなわけじゃないけど。
嫌いなわけじゃないけども。
うん。
弾けへんギターずっと弾いたりね。
ああ、そうですよ。
そうですよ。
うん。そんな中、やっぱり、うん。でも明治神宮だったらね、例えば、関東お住まいの方だったら、
うん。
そんなに、ね、行くの大変じゃないし。
そうですね。交通の便もいいですもんね。
うん。
うん。うん、
いいよね。
いいです、いいです。
おすすめですね。僕は、そうだな、いわゆる初詣の時ぐらいしか行ったことないけれど、うん、また人が少ないとまた違っていいんだろうね。
いいですね。
うん。
いいです。
なるほど、そうですか。うん、そんなおすすめスポット。
そうです。
うん。
うん、中山。
ちょっと待って。リンクのちゃんとまとめてから。
いいよ、もう。
リンク言いっぱなしだよ、それ。
もういいよ。だから、いや、明治神宮行ってよかったんだっていうのが伝わればいいですよ。
そういうこと。
はいはい。
はい。じゃあね、
はい。
あの、最近の僕はですね、
うん、
今日ね、
うん、
おでんにしようと思って。
うん。
うん。
うん。うん、
いや、なんかね、うん、それこそ、その、制作が続いてたりして、
はいはい。
ご飯をね、ちゃんと家で作って、なかったなと思って、
あ、うん、ちゃんと食べないとダメですよ。
でもなんかあまりね、そ、うん、物作ってる時は特に食欲じゃなくてね、
うん、
その制作意欲っていうのかな、分かんないけど、うんうんうん、そっちにねやっぱり、ね、全部吸い取られるんだね。
はあ、
うん、だから、眠くもなくなるし、
うん、
そのお腹もあんま減らなくなるんだよね、
うん、
でこれはでも弱っていっちゃうなと
思って。衰弱
しますね。まずいなと思って。
まずいまずい。
リン君を残し2センチになってしまうと思って。
うん、ねえ。
それではまずいということで、うん、なんか食べたいもんないかなと思いながら、
うん、
そのふらふら歩いてたら、今ね、ちょうど、
うん、
コンビニで、おでんが、何、70円均一。
あ、
多分、このシーズンの初めだから、今年もおでんいっぱい食べてくださいよ、みたいなキャンペーンじゃないのかな。
うん、
で、コンビニで、そのおでんがすごく安くて、
うん、
で、コンビニに寄った時に、おでんをね、
うん、
夜だから3個ぐらい買って、
うん、
で、その晩ご飯にした日があったのね。
ほうほうほ
う。うん、あ、家でおでん作りたいなと、
うん
う
ん、
それをきっかけになんで
いやいやいや、
うん、
ちょっと気になるんですけど、
うん、
それは関東寄りのおでんですか、関西寄りのおでん、
え、どういうこと、おでんっておでんじゃないの、
違うの、関東炊きと、
うん、
ま、関西京風おでんとかありますやん、
うん、
なんかちょっと違うんすって、具もちょっと違うんすって、厳密に言ったら、
僕んと、あ、それは何、うどんとか、うどんとか、
うどんだし、
そばみたいな
系、そうそうそうそう、なのか、醤油で汁が黒い系なのか、
あー、僕が作るのは、
うん、
だしと醤油、
ほうほうほうほうほう、
だし入れて醤油入れて、
うん、
あとはだってほら具から味が出てくる、ほうほう、なんだ、牛すじだったり、あとおでん種のこのなんだ、うん、魚のなんかそのすり身の中から出汁が出てくるじゃん。
筋って言ったら牛すじですか。
牛すじでしょ。
串に刺さってる牛すじ。
そうそうそう。
ははは。ちくわぶは？
ちくわぶ。だ、ちくわぶがだってもうむしろメインじゃないの？おでんの。
ああ、そうなんだ。
ちくわぶ、大根、卵。
でしょ？糸こん？
まあ、そうだね。いや、今日買ったのは普通のこんにゃくだね。
はあ、ははあ。
それも何違うの？
なんかね、細かく言っていくと、なんかね、なんかが同じ呼び方やけども、うん、具が違うっていう、関西と関東の、
うん、
なんか筋やったような気するんですけどね、
うん、
それとかちくわぶって、
うん、
僕あれ大きくなるまで知らなかったですもん。
ああ、そう、
うん、
あ、関西にはないのかもね。
ない、
うん、
なんかわからへんかったもんね。ちくわじゃないのにちくわぶってなんやねんと思って、
うん、ね、なんていうのかな、小麦のね、小麦粉の
やけに
固めたね、
もちもちしてるし、ね、うんうん、
こんなの何が美味しいんだと思われるかもしれないけど、うん、関西の皆さん、
うん、
あれ激うまなんです。
そうなんだね。
うん、汁がね、味が染みたらね、うん、ちくわぶ美味しいよ。
ほうほう、
うん、
でもう一個気になるんですけど、
ほう、
おでん食べながら、うん、ご飯って食べます？お米。
あー、食べないかな。
あ、食べへんの、
うん、
関東の人は食べない人が多いんかな。
そもそもそれはまたさ、
う
ん、お好み焼きでご飯食べるかみたいな、
うん、そうそうそう、気になるんですよね。
たこ焼きね、あるよね。
そうなんです、気になるんです。
と同じように、うん、え、関西では？
関西では、
うん、
詳しくは分かんないですけど、僕は、
うん、
焼きそばは、うん、ご飯がないと、
うん、
ちょっと、怒りますよ、
うん。
なんでないねんって。なんでご飯炊いてないねんみたいな、なりますよ。
うん。
うん、
で、お好み焼き
の時はね、もうお腹いっぱいになるからご飯いらないですね。
おでんは？
おでんはご飯欲しいです。
うん。それ好き好きやないかい。だから。
まあね。
多分。
まあね。
関東、関西関係ないよ、それ。リン君の好き好きだよ、それ。
そうかな。
うん。
え、長屋焼きそばの時、ご飯出てくる？
いや、ご飯、じゃ、だって焼きそば作ったらもうさ、焼きそばじゃないか。
もう、違うんだよ。
なんで？
違うんだよ。
しかもちょっと焼きそばの話にしないで、まだおでんの話、もうちょっとストックあるんだから。
そう、おでんの時はご飯食べんの？
食べないね。
食べないの？
食べないね。炊き込みご飯とかにしてもらって、
うん、
ちっちゃい時は出してもらった覚えはあるよ。
へー。
だって、おでんはおかずというよりさ、
うん、
なんつうの、おでんじゃん。
主食。
主食、主食っていうのかな。あ、そこでね、でもね、ちくわぶが真ん中にいるっていう、うん、話ともつながるかもしれないね。
そうなんです、そうなんです。おでん定食とか、じゃ、もう存在、ありえへんもんね。
あのね、うん、大学のそばに、うん、もしかしたら、だからその、関西から、
うん、
こっちでお店を開いた人がやってる定食屋だったからなのかもしれないけど、そばの定食屋でおでん定食ってのがあって、
はいはい、
で、そのメニューを見たときに、
はいはい、
その、一緒に行った、その友達にさ、
うん
うんうん、ちょっと見てって、おでん定食ってあるよって言ったら、
うんうん、
その周りが、
うん、
鹿児島や島根や、
はいはいはい、
なんだ、四国の友達と、
の、
はい、とかで、当たり前でしょっていう。おでんにご飯ないと、って。
はぁ。
っていう話になった時に、
うん、
あ、そうなんだって思った覚えがある。
はぁはぁはぁ、
確かに。
やっぱちょっと文化違うんですよね。
そうみたいだね。
うん、
まあ、出汁も違うし、
うんうんうん、
そうだね。今日今仕込んでるのは、
うん、
やっぱその薄味で、
うん、
この、今日は炊き込みご飯というよりは、
うん、
ビールだね。
ああ、じゃご飯ないんだ。
ご飯ない。
ああ、
帰ろう。ご飯ないけど、なんで。
そう、帰ろうか。
なんで、まだ振る舞うとも言っていないのに。
明日もあるから、早く帰ろう。
それで、それで、違うの。うん、しかもね、
はい、
でもあれだよ、リン君、これ聞いたら、
うん、
ちょっと、今日の中山おでん、やっぱりお呼ばれしようかなと思うポイントが一個あるよ。
何ですか？
あのさ、おでん種のお店って知ってる？
ああ、テレビで見たことあります。
うん。
うん、
その、いわゆる魚の練り製品に何かを加えて、あげたものが、
うんうん、
そのなんだ、その、レイアウトされてる、
ね。はいはいはいはいはい。
だそれ専門のお店だよね。
うん、
が、うん、その、東京でもだんだん少なくなってきたんだけど、
うん、
そのお店があるってことで、
うんうん、
家から結構遠かったんだけど、
う
ん、
ほうほう、
そこまで行ってだ
ね。うん、
で、おでん種をいろいろ選んで、
へー、
なんか、その、魚の、そのすり身の上に、椎茸乗って、揚げてるやつとかね。
へー、うん、取ってますね。
そう。なんかそういうちょっと、うずらが入って、
揚げ
てるやつとかも、
あります、あります。
あるよね、
うんうん。
そう。そういうやつをね、
うん、
いっぱい買ってきたんです。
うんうんうん、
だから、なんていうのかな。この、作ってなかった分、
はい、
どうせ作るんだったら、
うん、
おでんといえども、
うんうんうん、
おでんなんてもう具入れて、
うん、
もうね、ふつふつと煮れば、
はいはい、
そのうちできるじゃんってなる。
できます、できます。
なるだけに、
うん、
なんかちょっと、そのね、去るところからおでん種をこの、買ってきて、
うんうんうん、
で、この、ちくわぶもちゃんと入れて、
うんうんうん、
牛すじね、
はい、
まだシーズンがね、
うん、
この、ほら、 始まってないみたいで、
うん、
お肉屋さんね、2、3軒回ったんだけどね、
へ
まだ、この牛すじ今入ってこないね、つって。
へ
で入ってきてもすぐ出ちゃうね、なんて言われてね。で、やっと見つけたこの牛すじを、
うん、
この下ごしらえし、
うん、
なんだよ、今日のおでんは。
うん
何の話を一体言いましてた今日の晩ご飯のお話晩ご飯、ね、でしたよ。うん、そうだね。
おでんと。
おでんです。
うん、
お腹空いてきたね。おでん、皆様もぜひ作ってみてはいかが
これからね、
うん。あなたのお家のおでんはどんなおでんかなと。
うん、
そうだね、
うん。
それ聞いてみたいね。
聞いてみたいですね。
なんか、特色とも思わずに、
うん、
やってることあるよね。前に、山田さんかな、
うん、
誰かなあ、聞いたときに。
なんか変なの入れてた。
じゃがいもが、入ってる。じゃがいもは絶対入れるみたいな話を聞いて、で、じゃがいもかと思いつつ、入れてみたら美味しかった。
うち入ってましたよ。
じゃがいも？
ちっちゃい頃から。
ああ、そう。
うん。
やっぱかなり違うかもね。糸コンって言ってたもんね、リンクね。
そう、糸コンもあるし、大きい、半辺状の三角形の、
うん、
こんにゃくも美味しいですね。
両方入れるの？
うん。糸コンは美味しいよ。
ああ、そう。
うん。
あ、でも、コンビニのおでんも糸コン入ってんね。
ああ、そうなんだ。
うん。
わかってるね。やっぱわかってる。
コンビニはわかってる。コンビニがわかってる。中屋に比べコンビニはわかってる。
僕はおすすめのやつがあるんですよ。魚菓子揚げってやつ。
うん、それね、前も聞いた。去年かな去年の秋かな。
そう、なんか言った気するんですけど、
うん、
前こんなおでん
の。魚菓子揚げね。なんだ。
魚菓子揚げ
なんだ。はんぺんをお皿に揚げたような感じの。
そうそうそう、ふわふわしたやつ。
ふわふわしたやつ、ね。
なんか言ったね。
そうだよね。
うん。
あ、言ってたね。
言ってたね。
それね、うん、ない。
んあ、ない。今日ない。
それ今日ない。
あ、うん、帰ろう。ご飯ね、し帰ろう。
そうです。そんな、最近の4センチです。
うん、はい。
はい。特別コーナーとしてお送りしましたが、
うんうん、
特に皆様に何かをお伝えできたというわけでもなかったです。
はいはい、はい。
うん。はい。
うん、
それでは、
うん、
この6センチ、
うん、
今後のライブ予定についてお話ししたいと思います。
はい。先ほどもお話ししましたけども、9月11日日曜日ですね。大阪ネイブで6センチと上田隆弘さんとツーマンライブでございます。
はい。
これサポートギターで、溝下はじめさんですね。溝ちゃんですね。
うん。
はい。迎えて、がっつりやらせていただきます。
ツーマンライブです。
はい。
うん、
で、その次が、9月19日、月曜日祝日ですね。
うん、
これが、6センチはラブハンドルズがお好きということで、
うん、
ラブハンドルズとツーマンライブでございます。
はい。
下北沢440でございます。
うん、そうだね。この、ね、
うん、
企画とか、なんか動画もね、
うんうん、
アップしてたしね。
あの暑い中公園でね。
そうですよ。それね、まだご覧になってない方はご覧ください。あれもなんか続きがあるみたいで。はい、
あ、そうなんだ。
うん。
ほうほう。
それも間もなくアップされることでしょう。
ほうほうほう。
はい。
うん。
お楽しみください。
はい。で、その次が10月に入りまして、
うん、
10月9日日曜日ですね。
うん。
これは6センチは北清水優太くんがお好きということで、
うん。
下北沢440でございます。
うん。
うん。
案外すぐなんだよね。
そうですね。
10月はね。
うん。
10月、9月19日にあって、10月9日にあるんだもんね、
う
ん。
そうです、そうです。
なるほど、そうなんだ。
あ、
ということはだ。
うん。
うん。
あ、
そろそろ、
うん。
北清水優太くんを、
そうですね。
スタジオに呼んで、
うん。
どうするか話さないとね。
そうですね。
うん。
この制作期間でバタバタしてる中に、
お、
お呼びして。
そうだ。
うん。
ということは、
うん。
ちょっと、僕、連絡しときます。
はいはい。
で、次回のロクラジには、
うん、
北清水優太くんをお迎えできるように、
ほうほう、
うん、ちょっとしときます。
はい。
はい。ゲストで来てくれるかな？どうかな？
まあまあまあ。
これからお願いします。
はいはいはい。
はい。それもぜひね、お楽しみくださいと。
それ来てくれへんかってまた4センチみたいになったら、あれや
な。大丈夫でしょ。
大丈夫ですか？
なんとかなるでしょ。
はいはいはい。
はい、
うん。
そんなわけで、
うん、
6センチいろいろありまして、
はい、
メンバー1人、
うん、
入院手術なんてこともありましたがですね、
はい、
無事退院しまして、
うん、
今ゆっくり休んでるそうなので、
はい、
まあこれは回復を僕らは待ってね、
うん
うん、しかもその間この6センチをですね、
うん、
なんか エレキギター入ったらやっぱいいねとかね。
はいはい、
うん、
ね、
ピアノ山田の師匠すごいねとかね、
うん、ね、
とかっていうのはですね、うん、この味わいつつですね、
うん、
山田さんも、うん、早く元気な姿を見せていただきたいなと、
ね、
あ、思いますよ、
うん
うん、というわけで、うん、お送りしてまいりましたロクラジ、
はい、
うん、そうです、ちょうどね台風なんかも、
う
ん、
ああそうですよね、
ありまして、
紀伊半島えらいことになってましたね。
そうだね、場所によってはちょっと、大きな被害が出たりして、うん、今年はね、うん、3月11日といい、
ね、
うん、結構この気候的に天災的にもう荒れてますがね、
うん、
また、まあ、僕たち6センチも、
はい、
メンバーが一人このそれはまあ人災というか、う
ん、まあまあまあ、
うん、まあそういう一年なんだなっていう感じが、ちょっとしますが、ね、
うん、
そういう時はですね、
うん、
このまあ自分の足元をもう一回見てです
ね、うん、
うん、自分のできることを、じわじわ進めていくっていうのがいいかなと思いますよ。
はい、
はい、なんか綺麗に
まとまりましたね。
まとまったんだ
ね、はい、できすぎじゃないですかこれ
編集してないのに
編集してないね、
うん、
うん、
まとまったんで、これまとまったって言わなかったらもっとまとまってたのに
そうですね、
うん、そうです。そのわけでお送りしてまいりましたロクラジオ、相手はボーカルギター中原明彦と
ベース宮本恒織でした。
ポツリンくん R
って思うでしょ。今日は、今日はね、反対に長屋にこれを返してあげたい。ポツリンくん、中山 R で。完全に目背けちゃった。じゃあ、来週でね、これお願いします。じゃあ今日は、ポツリンくん R ということでですね、先ほどお話ししたように、こう、明治神宮行ったんですけども、その、行った時にですね、大きい池というか湖みたいなのがありまして、大量の魚がおったんですよ。で、まあ、バーって僕が魚見てたら、こう、餌くれるんかなみたいな、バー寄ってきてね。何もあげへんかったんですけども。まあ、すぐどっか行ったんですけどもね。で、見てたら、亀みたいな泳いどったんですよ。で、亀、亀おんねんやと思って、バーって近く亀も、こう、バーって近寄ってきたら、むっちゃでかいスッポンやって、スッポンって普通にあんなとこおるんやなと思って。なんか、ね、こう、すっぽんの地位とか高級料理店でこう食べたりしますやん、飲んだり。それやのに、あんな無防備な状態ですっぽんいるわと思って、いっぱい写メ撮ったんで、またブログとかでアップしたいと思います。はい。
そうなんだね。
そうです。
そうなんだね。
うん。
あ、というわけで、またねー、
バイバーイ。